ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香です。今週は私が担当させていただきます。よろしくお願いします。わー、はい。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターフォローしていただきまして、ハッシュタグほっと一息をつけての実況よろしくお願いいたします。さて、私影山優香の担当会ですが、なんと6月3日放送ぶりということで、1ヶ月ぶりです。元気ですよ。いや、というかでも超暑くないですか最近。もうバテそうになりながらギリ耐えてますね。本当ギリ耐えを毎日繰り返してます。皆さんはどうですか。で、私いつもこういう天気の話をするとき毎回思うのが、毎年夏になると異常気象とか、なんか珍しいとか特別な気象とか言うけど、それ毎年言うてるやんって思うんですよね。はい、あの専門家ですか。あ、違います、影山優香です。よろしくお願いします。はい、ということで、スタッフさんよりこんな無茶ぶりが書いてあります。さぞかし影ちゃん、この番組で話したいこと溜まっていることでしょう。いや、そうなんですよ。本当に1ヶ月ぶりで、私本当話したいことがもう渋滞しまして、ということでですね、プライベートなことからお仕事のことまで、ちょっと自由にお話しさせていただければと思います。もう時間ないんで、ちょっと早速いきますね。まず一つ目。影山、またまたクイズ番組に出演しました！わー。はい、ということで、放送日7月8日なんですけれども、7月6日、おとといですね、クリームクイズミラクルナインさんに出演させていただきました。テレビ朝日系列さんですね。はい、本当にちっちゃい頃から見ている番組で、もう番組も11年目とかになるんですけれども、本当小学生の時から見てる番組に自分が出るなんてっていう、もうそこでもう驚きもろきでしたけれども、3時間スペシャルで、私その日の収録スケジュールを1時間半分、前半戦分って聞いてたんですよ。そしたら、やっぱ影山さんちょっと一番最後まで収録時間ありますって言われて、マネージャーさんにね。でも出るのは前半だけですってずっと言われてて、なんだろうと思って当日行ったら、テレビの収録は前半だけだけど、後半はなんか YouTube 疑似生配信をするって言われて、でちゃんと聞いてみたら、その後半は収録と同じ時間軸で全部の問題を影山さん一人で解いてもらいますって言われて、なんかそのテレビ朝日のゴールデンタイムの番組で YouTube 生配信をするっていうのが本当に初めての試みらしくて、それを初めて登場するね、21歳の影山優香っていうよくわかんないアイドルがやらせていただくっていう、なんか謎企画があって、なたのクイズ場ですか。いや、ちょっとまだまだですね。はい、ただの影山優香なんですけども。まだ、そうですね。日向のクイズ場になれるように頑張らせていただきたいんですけれども。でも超楽しくて。結構、こう、ミラクル9、前回参加させていただいた東大王よりは、こう、バラエティ寄り、うん、で、だけど、なんか本当に皆さんが面白くて、上田さんとかが私をすごいいじってくださって、うん、そうなんですよ。なんか私がちょっとポカした時とかに、さっき言ってたレギュラーの話、ちょっと見送らせてくださいとか言われて、なんかそういう風にいじってもらえるのがありがたくて、ちょっとまた挑戦したいなっていうのを思ってますね。はい。なので、ぜひ、皆さんの声とかも結構届くと思うので、ちょっといい感想を送ってもらえればと思います。いいですね。そうですね。はい。そして、二つ目。影山、ハマりました。はい、ということで、最近ハマったものの話なんですけど、最近漫画アニメにハマるっていうのがあって、私もともと小さい頃全然漫画とか読んでこなかったんですよ。小さい頃影響を与えられた作品が名探偵コナン、ハンターハンター、宇宙兄弟だったんですけど、全部アニメで見てて、ま、名探偵コナン漫画も見てたんですけど、それで大人になってからちょっと漫画を読めるようになりたい。私漫画一冊読むのに1時間半ぐらいかけて読んでて、読むのが下手なんですよ。漫画を。その、漫画を目で追っちゃうんですよ。文字を。漫画って絵と文字だから、アニメのように流れるように再生すればいいのに、文字読んで、キャラクターの顔を見て、文字読んで顔を見てみたいに読み方をしちゃって慣れてないせいで。なんか本を読むような読み方をしちゃうせいで、本と同じぐらい時間かけちゃうっていう。 またまた知り、本当です。ちょっと今度その生配信しますか？いつかやる公開収録、私ずっと読むみたいな。本当に1時間半かかるんですけど。はい、本棚見ましたよ。たくさんあったね。そうなんですよ。もうね、私ハマると本当に沼から抜け出せなくなるタイプで、まあ、ちょこちょこね、コツコツ貯めてったら本棚いっぱいになって、それでもちょっとまだ足りないなっていう、ちょっと貯めたいなって、キングダムとか、ちょっと全巻揃えたいなと思いますし、スパイファミリー本当にハマってて、アニメ全部見たんですけど、まだ多分8巻とかで終えると思うんですよ。だからそれも入れたいなと思って。ただサッカー漫画も、青足と、ブルーロックが入ってて、でも、ジャイアントキリングとか、いや結構面白いんですよ。あと、キャプテン翼とか、シュートとかも結構入れたいんですけど、ちょっとね、本棚を拡張しなきゃいけないっていうことで、ちょっとそれも相談中ですね。漫画女子も目指す。どうだろう、なんか、記憶力はあるので、漫画の話とかできるんですよ。だけど、漫画って奥が深いので、ちょっと教えてもらいたいなって、きっと、ほっと一息リスナーの皆さんは、漫画好きの方、アニメ好きの方いっぱいいらっしゃると思うので、ぜひちょっと教えてもらいたいですね。ハッシュタグほっと一息で。こう、影山優香に合いそうな漫画アニメ。ぜひちょっと書いていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、そして、三つ目。影山、初めて招きました。はい。ということで、私ね、メンバーをお家に呼んだことが今までなかったんですけれども、つい先日ですね、メンバーを一人招待しました。3期生の高橋三國って言うんですけど、なんか突然連絡が来て、影山さんお家行っていいですか？あ、いいよ。ご飯作ってください。いいよ。夜行くんで、ちょっと作って待っててください。いいよ。え、そんな後輩いる？え、ご飯作ってもろって、家に招いてもろって、っていうのをおねだりできる後輩いるって思って、ちょ、それはね、本当に後輩力が高いなって思ったんですけど、ちょっとね、ちゃんと料理振る舞っちゃいましたね。なんだこの生意気な子は、と思ったんですけど、でもなんかすごい嬉しくて、それが超嬉しくて、ちょっと、手込んだ料理作っちゃいましたね。はい、何作ったということで。ですね、ニラとえのきのバターポン酢炒めと、あと、いろんな野菜の、とキノコのアヒージョと、豚丼に卵黄乗せたやつとか、あとポテトサラダも一緒に食べました。本当は買ってきたんでしょ？違います。いや、意外と、ちゃんとです。作り置きしたりとか。はい、ちゃんと作りました。はい。いや、結構料理好きなんですよ。ローソンでしょ？いや、違います。でも結構、その、今、ローソンさんとか、野菜、カット野菜とか売ってるので、それをそのまま炒めたらいいとかっていうのがすごい、私ありがたいなと思って、たまにその野菜を買うのが面倒とか、一人で作ると余っちゃうんですよ、人参とかね。それをカット野菜で売ってくれるのが本当にありがたいなと思うんで、皆さん料理、一人暮らしの方とかね、ぜひ作る際は、ちょっと買ってみてもらえればと思います。でね、ちょっと、お家に呼ぶの楽しいなと思って、ぜひ、三國もそうですけど、誰かなんかでもちょっと呼ぶのもちょっと恥ずかしいっていうのがあって、誰かこの放送聞いてたらね、行きたいですって言ってくれたら嬉しいですね。さあ、リスナーの皆さん、実はですね、私ここまで3つのエピソードトークをさせていただきました。が、この番組ですね、25分という時間の制約がございまして、どれか、まあ、確実にカットされていることでしょう。一体どれがカットになれてるんでしょうか。まあ、ちょっとそれはね、私も放送を聞いて初めて知るので、まあ、ただね、その中で編集権限のあるディレクター、蔦林さん、つぼったトークどれぐらいなんでしょう。私結構ね、ちょっと楽しく面白く話したつもりなので、ちょっと自信があるんですけれども、やっぱ編集の力って怖いですよね。私の言葉がそのままストレートに伝わらないと本当に怖いなって日々痛感しておりますけれども、はい、あたかもなかったようになるっていうね。ちょっとなんかさ、こう、二つ目ふにゃにゃにゃんぐらい流してもらえたら嬉しいなって思いますね。フェードアウトしていくみたいな。はい、なので、はい、ちょっとね、怖いんですけれども、編集、よろしくお願いします。はい、ということで、ちなみにですね、リスナーの皆さんはオーディでこう未公開カット放送されますけれども、オーディでも放送していないというものに関しましては上層部の指令によりカットということになりますので、いや、ちょっと気をつけたつもりはあるんですけれども、その辺はご了承くださいませ。ということで、オープニングはこれぐらいにして一曲参りましょう。ちなみにですね、毎回この時間帯に一曲行かせていただくんですけれども、なんか番組スタッフさん曰く、 いつも影山優佳おしゃれな選曲をしすぎて番組スタッフに全く響いてないと。何をおっしゃる。いや、そんなね、おしゃれな選曲をしてるつもりはなく、私が好きな曲をただただプレゼンしてるのに響いてないと。これはね、こう理解力がないですよ。私を知ろうという理解が浅いです。もうそういう気持ちです。気持ちの問題。はい。今日はね、聴きやすい曲をご用意させていただきました。いい曲なので、ちゃんと聴いていただければと思います。それでは聴いてください。ペントハウスさんで、単焦点。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は、街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
日向坂46の影山優佳がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。さあ、ここからこのコーナーをやってみたいと思います。なりきりコールセンター。わー。はい、ということで皆さん聞き慣れない名前かもしれません。日向坂コールセンターという名前でいつもやらさせていただいてるんですけれども、私の場合だけなりきりコールセンターになるそうです。なんでしょうね。どんな内容かと言いますと、資格を多く持っている影山優佳がリスナーさんからのお悩み相談ごと聞きたいことに対して専門家になりきってそれっぽくお答えしていく時間となっています。はい。まあただね、一つご報告ですが、あくまでも専門家風なので間違いもございます。はい。適当なこと喋っておりますので、そこはね、エンターテインメントですので、はい、お許しくださいませ。はい、はい、なんかちなみにね、なんかこの間、日向坂コールセンターやった時に、最後の最後にね、ちょっとね、専門家風にやってみて、みたいな無茶ぶりされて、それで適当なことをペラペラ喋ったら、レギュラー化しました。そんなことある。どんだけね、ハマってたのかわかんないですけども、ちょっと楽しみですね。ちなみに私が取得している資格は、世界遺産検定2級、入手自治能力検定2級、不動産知識検定、薬学検定1級、歯科助手、心理カウンセラー。はい、ということで、この資格をうまく活用できるようにチャレンジさせていただきたいと思います。はい、その他のね、ジャンルのことも私の知識と想像能を活かして、はい、コールセンターお答えさせていただければと思います。では早速紹介していきましょう。福島県小寺にこうたさん。もしもし影山さん、最近梅雨明けしてかなり暑いんですけど、どうやったらこの暑さ乗り切れますかね。干からびて倒れそうな予感しかしません。はい、ということで、私ですね、まあ気象天文地学系にはすごく趣味というか、まあ興味がある範囲でございますので、そんな私から、ご説明させていただきますとですね、まあ梅雨明けかなり暑くなるということで、まあ前線のこう移動の影響で高気圧が張ってくるとというところですね。まあ日本全体高気圧が覆う状態になりますので、まあその雲が晴れないということで、まあ長い期間におきまして、まあやっぱ晴れが続くと、で晴れが続くと乾燥しますし、まあ湿度も高、まあ乾燥はしますけれども、まあ湿度も高い状態ですね、が続くということで、まあ蒸し暑い、こう日本以外の地域です。例えばハワイだったりグアムだったりだとカラッとする天気が多いんですね。それはまあ湿度が低いので、まあ体感で言うと温度が下がる、蒸し暑くないっていうところなんですが、まあ日本で言うと湿度が高い状態で気温も高いということで、すごく不快指数が高いんですね。皆さん不快指数というものが気象庁で発表されているのは聞いたことがあるかもしれませんけれども、まあ不快指数というのは湿度だったり、まあ高温であったり、まあそういうところで、まあ過ごしにくさっていうのを表した数字でございます。まあそれを基準にね、気温が低くても不快指数が高い人がございますので、ぜひそういうのもね、気象庁のホームページからチェックしていただければと思います。はい、ということでですね、まあ干からびで倒れそうな予感しかしませんというのは、まず湿度が高いので、それで言うと、まあ多分代謝ですよね。汗をかいた状態で、まあ脱水症状になるということが考えられますので、まあ水分を取っていただく、でまあただの水ではなく、まあナトリウムなどを多く含んだ、まあ水であったり、まあ商品っていうのが、まあ多くコンビニ等々にはございますので、そちらを飲んでいただくというところが、まあマストなのかなと思いますね。はい、ということで、暑い夏ですけれども、ちょっと気をつけてお過ごしいただければと思います。はい、ということで、ラジオネーム小寺にこうたさん、お問い合わせありがとうございました。お、誰ですか。あ、はい、影山優佳です。では、ちょっとね、適当なこと喋っちゃいましたね。途中ちょっと怪しかったかもしれません。はい。湿度は高いんでね、そこのとこご了承くださいませ。素晴らしい。ありがとうございます。本当ね、私の特技の一つなんですけれども、何の特技かっていうことですね。あることないことをすべて含めて流暢に話す。これ得意でございます。はい。もうね、ポンポン言葉が出てくる。私ね、頭の中でね、言葉言語が出すぎて、もう口が追いつかないんですよね、本当に。ね、口をね、まあ3つぐらいに増やしたいんですけどね、そういう、まあ、美容整形等々ありましたらご紹介くださいませ。はい。ということで、続いてのお問い合わせに参りましょうか。はい。東京都ちゃんこやげっそんりっとさんからのお問い合わせです。 僕は自分がバカだと自覚していますが、頭のいい友達はそういうところが君は賢いんだよと褒めてくれます。だけど全然ピンときません。僕はいじられているのでしょうか？哲学グランプリ同賞受賞のお姉さん、教えてください。はい、ということで私はですね、まあ高校3年生の時に哲学グランプリ同賞受賞させていただきましたけれども、まあその哲学的というよりは、まあ多分心理的なことなのか、まあ脳の構造的な話なのかなっていうところで、まあお話しさせていただきたいと思います。自分はバカだということに対して友達が頭がいい、そういうところが賢いんだよっていうところ。まあこの文面から見るに、おそらく、自己認識がしっかりしているというところに対して、まあ褒めてくれているのかなと思います。これどういうのこういうことかと言いますと、自分が本当に、あなたが本当におバカさんだった場合、本当に自分のこと分かっていない場合、自分がバカだと自覚できないんですよ。っていうことがある中で、自分はバカだ、自分はダメだな、自分はなんで人よりできないんだろう、こう自分はなんで人よりできないんだろうと思っているあなたは、自分よりも他の人ができるところがあって、自分は他の人よりできないところがあるとしっかり自覚しているということに、まあ直結するわけですよね。こういうところで、まあ他者との違いというところで自己を確立できていると。で、その客観的に自分を見つめられるというところができる、その脳の構造としての、まあ豊かさっていうところで賢いんだよって言ってるのではないでしょうか。はい。ということで、バカじゃないです。あなた、本当に私も賢いと思いますよ。はい。情報が多すぎて何言ってるかわかりません。申し訳ございません。申し訳ございません。いじられてるんでしょうか。ちょっとね、ネガティブになっている、僕なんかみたいな気持ちになってしまっている方だったので、ちょっとね、こう、圧力をかけてでも、こう、励ましたいという気持ちがちょっと強く出てしまいました。申し訳ございません。はい。もしね、こう、聞き逃してしまった方はですね、オーディという機能がございますので、はい。放送終了後、12時からですね、オーディっていうのが放送されますので、そちらで、まあ、繰り返し聞いていただけると、オーディを回していただけると助かります。よろしくお願いします。はい、ということで。わー。ということで、ラジオネーム、ちゃんこやゲストのリットさん、ありがとうございました。楽しい、これ。ほんとね、大好き、こういうの。いいね。ほんとに適当に喋っておりますので、ソースとかね、ちょっと皆さん各自で、調べていただいて、適当なこと言ってんな、こいつって思って聞いていただければと思います。では、次のお問い合わせを紹介いたします。なんかできない、それっぽく答えられないそうです。これ難しいということで、さあそれに挑戦していきたいと思います。愛媛県ラジオネーム右サイドの水色2番さんからのお問い合わせです。もしもし、パリチキが一つだけ残っている時は普及のためあえて買わないローソン普及の女王影山さん、こんにちは。メッセージ取ってくださりありがとうございます。今僕はすごく迷っています。今日のお昼何食べたらいいですか？僕のお昼ご飯決めてください。はい、ということで、右サイドの水色2番さんがお話しいただいたように、ローソン普及の女王影山さんということで、ローソン普及の女王になりたい影山ということでお話しさせていただければと思います。この時期7月8日本当に気温が高くてですね、まあなかなかこうジャンキーなフードというのはですね、まあ喉を通りにくいということがあるかもしれません。右サイドの水色2番ということで、まあ割とスポーツ系なのかなと、体育会系のあなたということで、まあ結構喉越しがいいもの、そして炭水化物をしっかり取れる、こう活動できる、そして水分もしっかり取れるということで、まあローソンさんの冷やし麺半熟卵うどんをちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、こちらですね、まあサイズ感が少し小ぶりで、まあつるっといけると、なかなか胃が広がらない時に、まあ、つるっといただける。そして、明太子も入っていて、海鮮が入っていて、卵も入っている。タンパク質も取れると。タンパク質、炭水化物、これを取れた時、そして明太子の塩分もあると。ということで、まあ、すべてが、こう、運動をする、スポーツをする方に向いた。そして、うどんをはじめ、麺類っていうのは、やっぱ運動前に、まあ、消化がしっかりと、まあ、行き届くということで、スポーツ前に、ぜひ、おすすめする。ことができる、まあ、炭水化物の種類だということで、そちらも含めてお勧めさせていただければと思います。ということで、はい、冷やし明太卵うどん、いかがでしょうか？はい、ありがとうございました。何でも対応できるんですかね？いや、そんなまだまだですよ。知らないです。何も知ってることだけです。ありがとうございます。いや、ちょっとローソンジャンルに関しては負けないですよ。いや、なんかちょっとね、おすすめとか、おすすめはいいですね。こういうの、人にね、何か進めるとかね、考えること好きなので、皆さんちょっとこのコーナーぜひまた送っていただければと思います。お、もう一つ来ました。なかなか、あ、これは難しい。あ、これはもう影山も答えられない。いや、こういうのに挑戦していくのが影山優佳ですよ。はい、行きましょう。東京都ラジオネームジェットコースター大好きさんからのお問い合わせです。もしもし、もしもし、俺だ、黒の組織のジンだ。え、名探偵コナンの黒ずくめの組織のジン、マジ大丈夫ですか？え、ちょっと、ちゃんと、お、さあ、 ちょっとね、かしこまって。もう、下手なこと言うと暗殺されるんで。さ、そう、あのイケてる銀髪ロン毛兄さんでおなじみのジンの兄貴だ。自分で言わないと思うけどな。よく聞け、あの方から指令が入った。指令内容は、全国のローソンからすべてのパリチキを買い占めろだ。作戦決行は今日の18時、東京23区のパリチキはすべてお前に買い占めてもらう。それじゃあ頼んだぜ。コードネーム、甘酒。甘酒やだー。もうちょっとかっこいい名前にしてよ、コードネーム。名探偵コナンってコードネームがね、すべてお酒の名前になってるんですけれども、私本当に名探偵コナンが小さい頃から好きすぎて、小学校2年生の時に自分のコードネームはリキュールだって言って言いふらしていたんですけれども、まあね、その時がリキュールっていうのが何か知らなくて、まあそれっぽいかっこいい名前だからなって思ったんですけど、意外と料理酒とかにも使われてちょっとしょぼいっていうのはね、まあ、気づいてしまったんですけれども。はい、ということで、全国のローソンからすべてのパリチキ買い占めろ。ですね、この人多分メッセージを見ていると思います。私はね、日向坂46メッセージでね、パリチキが大好きなんですけれども、パリチキを普及させるためにパリチキが残り1個になってたら私は買わないと、私が食べる分を次に並んでいる方にパリチキをおすすめしたいっていうところで、なぜか買わないっていうすごい確固たる信念を持ってるので、ちょっとなかなか難しいですね、これは。しかもコールセンターにいるので、ちょっとシフトがあるからシフトあるから、ちょっとそうね、5時で終わるんだったらまあ6時から行けるかな。でもどうやってやるんだろう。東京23区のパリチキは全て買い占める。そうですね、私心ほっと一息っていうラジオをやらせていただきまして、いつもこのローソン店内放送っていうのがあるんですよ。この後もローソンの CM を撮らさせていただくんですけれども、それでちょっと今一個案としてひらめいたのは、店内放送で行ったことある方もしかしてあるかもしれないんですけど、ローソンさんに深夜夜12時に行くと店内放送が流れるんですよ、
うん、
従業員向けの、はい、従業員向けの店内放送があって、なんかその従業員向けのシフトかなんかの日付を変更してくださいっていうマジのその業務連絡が入るんですよ。だから業務連絡みたいに、従業員へ業務連絡です、今からパリチキをすべてしまってください、しまってどこどこに集めてください、
うん、
日向坂46の事務所まで届けてくださいみたいな、うん、っていうのを流して、うん、っていうのを流して、もう急いで集めてもらう、うん、業務連絡だからそれを従わないわけにはいかないので、ちょっとそれをちょっとね、この後取ろうかなと。あ、取れない。あ、取れないらしいです。くぅ。もうちょっとな、力をつけないとな。はい。ということで、ジェットコースター大好きさん、お問い合わせありがとうございました。はい。ということで、すべてありますね。いやいやいや、もうほんと知ってることだけです。ありがとうございます。ということで、ここまで、なりきりでお話してきましたが、いや、楽しいですね。私はやっててすごく楽しいんですけど、皆さんはどうですか？ちょっとこんなペラペラ、ペラペラとね、このあることないこと喋っているこのコーナー、ちょっとどうですかね？ぜひ感想をお聞かせいただければと思います。私、影山優香、どんなメールにも気持ちは、ハートは、魂は入れているつもりでございます。決してね、まだね、的にはしておりませんので、しっかり精神性、紳士的に、まあ、真摯にね、コールセンターとして答えさせていただいておりますので、リスナーの皆様、こんな感じの受け答えでよければね、まあ、ぜひメールをお送りいただければと思います。以上、なりきりコールセンターでした。さて、次のコーナーは、ローソンさんの一押し情報をお知らせする、ローソンピックアップのお時間です。きっと、唐揚げくんの鳴き声って、こんな感じだと思います。先ほどの鳴き声はきっと滑っていることでしょう。台本がずるいぞ。滑ってないよ。すごい、もう今ね、ほっと一息、ハッシュタグほっと一息はもう草がいっぱい生えてますから。はい、ここね、編集で何とかしていただいて。さあ、鳴き声はこのくらいにして、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、イエーイ。はい、ということで、今週は私も大好きな唐揚げくんの最新味、唐揚げくんとろーり濃厚チーズ味をご紹介します。わー。はい、ということで、7月5日に発売された新商品、唐揚げくんにチーズソースがたっぷり入っていて、中に入っている濃厚チーズソースはですね、チジャーチーズとゴーダチーズの2種類と、そしてチーズにチーズパウダーをミックスしたチーズたっぷりの商品ということで、こちらですね、この間、先々週ぐらいにローソン行った時に、お店の張り紙で、なんか予告みたいなの書いてあって。 なんか次の唐揚げくんは丸々がたっぷりみたいに書いてあって、これなんだろうと思って私も2、3分ぐらいずっとそのお店の前でずっと悩んでたんですよ。と思って。なんか前タルタル隠れてるみたいなのあったんですけど、まあそういうソースかなと思ったら、まさかの既存だったっていう、その既存でね、チーズ味っていうのが、あの、レギュラーで発売されてるんですけれども、それのチーズがさらに増した味ということで、ちょっと、まあ、放送時点ではもう発売されている商品なんですけれども、一足早く今知れ、ちょっと優越感に浸っておりますが、はい、ということで、どれぐらいちょっと濃厚なんですかね。いつものチーズ味も結構チーズの風味がするんですよ。なのでどれだけ違うのか、そこら辺の違いも踏まえながらお話しさせていただければと思います。なのでこちらに現在商品がございます。はい、目の前にあるのでちょっと食べさせていただきたいと思います。いただきます。開けまして、あ、美味しそう。いただきます。うんこれはもううまいけー、キラキラありがとうございます。はい。いや、これはね、本当にうまちゃんですよ。ま、うまちゃんの説明はとりあえず置いとくんですが、本当に、そうですね、もうチーズがたっぷりです。一口目から、普段のチーズ味、唐揚げくんチーズ味っていうのは、噛んでると、こう、肉汁の隙間から、こう、チーズが、の風味が、香りが鼻に抜けていくような感覚があるんですけれども、この、とろりのこう、チーズ味は、やっぱりチーズソースが、たっぷり入っているので、まず一口目の食感からチーズを感じれるんですよね。で、この多分おそらくチェダーチーズ、ゴーダチーズ、そしてチーズパウダーと3種類チーズを使っているところで、もういろんなこう深みのある豊かなチーズの匂い、香りが口の中いっぱいに広がって、なんかそのまんまチーズを食べているような感覚になりますね。めちゃくちゃ美味しい。なりきりのコーナーでしたか？いや、これはローソンピックアップのお時間だと思います。はい。ローソンピックアップのお時間ですね。はい。すいません、すいません。ちょっと美味しすぎて饒舌になってしまいました。いや、本当に濃厚です。これチーズ、もうチーズを食べているかのような感覚になるけど、やっぱね、チーズとチキンって合いますよね。なんか夜のおつまみにしたい感じですね。うん。ちょっとね、ぜひ、もしね、今お昼時なので、お昼お腹空いたなっていう方いらっしゃいましたら、今ぜひちょっとローソンさんに足を運んでみていただければと思います。ぜひランチタイムにも夜ご飯時にもご賞味くださいませ。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山由香がお送りしてきました。さあ、あっという間にエンディングでございます。はい、ということで、今回はですね、まあ、いろいろな最近の私の話をしたり、あとは、なりきりコールセンターという新しいレギュラーコーナーもできまして、たくさん送っていただきましたが、いや、楽しいですね。あのね、本当に私いつもいろんなことを24時間考えちゃうんですよ。本当になんか夜寝るときに、どんだけ眠くても頭が回りすぎて寝れないっていうのが本当に小さい頃から悩みなんですけど、そう、だからそれをね、思って生きてるけど、この、なんていうの、なりきりコールセンターとかは何も考えずに喋ってるんで、それが楽しいですね。心地いい。はい。ね、ペラペラ喋るのがすごい、口を使ってるだけみたいのがすごい楽しいですね。普通できないよ。本当ですか？私の今日のね、この放送25分の中でね、脳を使ったのね、全体の脳の中で、ね、0.2% ぐらい。口はね、回るけどね、今日はあんまり使ってないですね。うん。なんか言葉がポンポン出てきちゃうので、それがね、ちょっと楽しいですね。もうちょっとね、饒舌になれたらと思います。皆さんちょっと挑戦してきてください。番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにこの番組の公式ツイッターもございます。アカウントは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、ぜひフォローしてハッシュタグホット一息でツイートよろしくお願いします。はい、現在のフォロワー数、この収録時点で38,298と、もう4万人ですよ。私以前ですね、13,000人突破しました、みたいな時に、5万行きたい、みたいに言ってたから、いや、ちょっとね、5万100でしょ。5万100行ったら公開収録をするよっていうのをブログで書いたんですけれども、なんか行きそう。なんかね、到達しちゃいそう。私は、ふん、と思って、まあ、1、2年ぐらいかな。 みたいな思ってたら、いやー本当にありがたいです。皆さんぜひこれからもねほっと一息聞き続けていただければと思いますし、まあお得なキャンペーン情報とかもねよく流しているので、ぜひ毎週聞いていただければと思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山優佳でした。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優佳です。収録ただいま終了いたしました。ここからはアフタートークとなっております。わー、よろしくお願いします。はい、ということで久しぶり、本当に1ヶ月ぶり、ちょうど1ヶ月ぶりの収録だったんですけど、口回りますねちょっとね噛むところところどころあったんですけれども、それでも言葉が本当にね、言葉が出てきて口が回らない、まあ回るんだけどちょっとね、なんか舌が追いつかないことが時々あって、ちょっとそれはね、なんだろう、舌の体操とかしたらいいのかしらとも思うんですけれども、話したいことも溜まっていてちょっと話しきれなかったので、ちょっとこのオーディの方でアフタートークの方で話していければと思います。それではここで、まあ紹介しきれなかったメールをねご紹介させていただきます。東京都のスラッシュアッパーさん、こんにちは。卒業セレモニーということで聞きたいんですが、影ちゃんにとってベミホはどんな人でしたか？あとベミホとの思い出話も聞きたいですということで、はい、そうなんですよ。本編の、ま、オープニングでいろんな話をさせていただいたんですけど、そこにね入れたかった3つお話したんだけど、もうね入れたかった、入れようとしてたんだけど、ちょっとオーディの方がゆっくり喋れるっていうところで、ちょっとこっちに回していただきました。そうですね、この間渡辺美穂の卒業セレモニーがございまして、無事に終えられたんですけれども、まずどんな人かっていうところで、美穂はね、私が初めて会ったのはそのリマインドの撮影場所ですよね。美穂のファンだったらきっと、終わったお日様だったら知ってるかもしれないんですけれども、美穂が一人で2期生の中から選ばれてリマインドの撮影に参加するっていうところで初めて会った時に、私は美穂、なんかめっちゃ美穂が緊張してて、あれね、余計なことまで聞いてる方だったら考えられないぐらい超高い声で超か細い声でなんか返事とかしてて、なんかリラックスしてんよーって思いながら話しかけて話す、でも私もなんか何話していいか分かんなかったから、なんかサインとか考えたんとか聞いて、まだですって言われたから、じゃあ一緒にサイン考えようよみたいな感じで、待ち時間一緒に美穂のサインを考えるっていうことがあって、私もねちょっと話すのドキドキしてたんで、なんか一緒に作業するっていうのができてよかったなと思うんですけど、その私のサインって影山優香の漢字影っていうのを一番大きく書いて、でそこにほにょほにょなんかいろんなちっちゃいのつけたりしてるんだけど、なんかそうやって自分のなんか名前の一文字目とかなんか文字をまあ組み合わせたりするといいよなんて言って、で渡辺美穂のわがめっちゃでかいやつをサインをか一緒に考えて、そしたらそれを今でもやっぱ使ってくれてるんですよね。それがね本当にありがたいし嬉しくて、私は美穂のサインを見るたびにね、なんか、ああ、懐かしいなぁなんて思うし、そう、美穂は卒業しても、この芸能界というか、お芝居の道に進まれるということで、きっとサインを書く機会もあるんじゃないかというところで、できればちょっと原型は残してくれたら嬉しいなぁなんて思いますけど、まあ美穂は美穂の道なので、まあ一新していただくのもそれはそれで新しい道だなって、頑張れっていう気持ちなので、まあいいかなっていうのは思いますね。思い出話ね、これもまたリマインドになって申し訳ないんですけど、リマインドのオープニングエンディングで海辺のシーンがあるんですよ。今ネットフリックスで配信されているのでリマインド、そちら見ていただければって思うんですけれども、その海辺でまあなんか水に足元使ったりとか、みんなで花火をしたりするシーンに美穂も映ってるのかな、その最終話の最後のエンディングなんだけど、その撮影で結構待ち時間があって、みんなはロケバスで待機してたんだけど、なかなか暇だっていうことで、そのロケバス降りて二人で海辺を歩いたんですよ。その防波堤みたいなのがあるじゃない、ブロックとか、あの上をすごいなんか 危ないねみたいな平均台みたいな感じで二人で歩いたりとか一緒になんか動画とか写真とかを撮ったりする時間が私はすごい覚えていて、寒かったんですけどなんか二人の時間ってなかなか取れなかったからいろんな話をしたりとか、あとなんか二期生とどうとかなんかたわいもない話をするのがすごく楽しくて、今はじゃあもう美穂は日向坂の中心的な存在だし、日向坂に美穂がいないことが考えられないので、いやこれからどうなっていくかなっていうのはちょっとドキドキもあるんですけど、もう美穂はなんかもういて当たり前の存在すぎて、うん、だからいなくなるってことも考えてもなかったからどうなるかな。だからね、本当によくメンバーと話すんですけど、しれっと戻ってきてほしいんですよね。なんかライブとかなんかおるぞみたいな、なんかあのこの間の卒業セレモニーで一期生の曲を美穂入れてやったんですけど、なんかあのすごい違和感がなさすぎてリハーサルの時にこうバレないんじゃないかみたいな、美穂いるのバレないんじゃないかと思うぐらい違和感なかったんで、そんな感じで美穂がもともといたポジションのところにちょっと入ってもろて、でカメラで抜かれたらおるみたいな、そういうのをちょっとなんか節目の日向坂の節目のタイミングとかでよくあるじゃないですか、アイドルさん卒業されても今夜限りの復活みたいな、そういうのがねできたらいいなと思うし、メミとかマオとか卒業したメンバーもいるので、ちょっとみんなが集まる機会がまたあればいいなと思いますね。はい、そんな感じかな。美穂をお家に呼ぶかちょっと楽しみですね。はい、これからの渡辺美穂の活躍も皆さんぜひ応援いただければと思います。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りくださいませ。お待ちしております。ということで、今回はこれにておしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影山優佳でした。バイチャー。